初に吉野小屋の方に来ましたので、次僕ちょっと挨拶を先にさせていただこうと思います。この後にドンピーポーでバイオリンを弾いている小畑亮吾と申します。で吉野小屋と2人で、プロデュースで、今日は後で登場する女性で時田和子っていうのがいます。でさっき吉野さんの方から僕がプチ断食をやっているっていうのを、でもそれはやっぱり岡部先生の話を何度も聞く機会がこういうライブであったからこそ、興味を持つようになってやるようになったっていうところなんですけども、一応僕新月満月2回狙っているんですね。で狙っているっていうのは必ずいつもできるわけではないっていうところがあるからなんですけども、先ほど岡部先生にお会いした時に1年経ったなと思って、これがあるとまた必ず翌年からしっかり始めれるというところがあるんですけれども、この中で既に実践されている方っていらっしゃいますか？
何人かで、ね、いらっしゃいますね。おお。
ドキドキです。
はい。4、5人いらっしゃるかな。はい、
僕もドキドキなんですけど、僕みたいにまた始めたいなと思う方がいらっしゃると思うんですけど、結構その絶対しっかりやらなきゃみたいな方たち多いと思うんですけども、そういうところについて日々で少しずつでもやっていくことって意味あるかっていうので、
やっぱり繰り返しコツコツやるってことが、まあ、稽古もそうだけどね、柔道とか武道の世界も、まあ、時々やるぐらいだったらなかなか、ね、腕前とか技術っていうのは進化していきませんよね。やっぱりコツコツコツコツ鍛錬とか、例えば修行ってもそうだけどね、コツコツ積み重ねる、積み上げるってことが大事なポイントです。本当は3日間とかいっぺんにできればいいけど、なかなかそうは言ってもできないっていう人のためにね、考えたのがこの新月満月の断食プログラムで、朝昼晩食べてる人は1月90食ですから、90食分の2を抜くってことであればね、どんな方でもまあできるかなって思ったので、非常にどんな方でも手軽にね取り組める断食法として、提案したんです。で新月満月の一食抜きっていうのは、これ月のエネルギー、太陽のエネルギーも加速する周期なので、たって一食でも朝昼晩3食抜いたぐらいの非常に効果が上がるんですね。でやっぱりその時のポイントっていうのは、楽しくやる、無理して我慢してやるってことはね、なかなか続かないんです。潜在意識っていうのは快か不快か、ね、好きか嫌いかっていう判断しかこうないもんですから、やっぱりねやった時に最後にね、ああ楽しかった、ああすっきりしたってね、そう感じなくても言ってくるんですよ。それを潜在意識が記憶するのね。うん、だから皆さんがデートだとした時も、帰りがけにね、ああ今日の料理美味しかったね、今日楽しかったねって言うと、また会おうかなって気持ちになるじゃないですか。ところが別れ際に、ああ今日しんどかったね、ああ今日きつかったね、今日食事まずかったねって言うと、こんちくしようと思って二度と誘うもんかって思ったりするでしょ。同じようにやっぱりね、断食した後も、ああ気持ちよかった、ああすっきりした、ああ自分でよう頑張ったみたいなことをね、ずっと言っておくとね、その言霊っていう、ね、ことで潜在意識はイメージとしてそれを受け取るんですよ。大体多くの方が、ああつらかった、ああしんどかったっていうね、要は終わった後感想を持つから、二度とね潜在意識はしたくない衝動がそこから生じる。だから一日寝る時もね、皆さんどんな思いで寝てますか？ああ今日も頑張った、ああいい体験ができた、いろんな人に出会えて楽しかった、ああ自分よありがとうみたいな気持ちで寝るとね、また次の日パッと起き出るんです。楽しい気持ちで寝るとね、またリピート再生しようっていうのが潜在意識だから、本当に朝早くからパッとこうね、気持ちよく起きているようになる。でも、ああ今日きつかった、つらかった、ああ、あれもこれもダメだった、なんて自分ってダメなんだろうみたいな、自分を責めるような、ね、悪いことに意識を持って寝るとね、今度は起きたくないです。同じようなことを再生したくないから、朝起きれないような、ああつらいなみたいな、朝ね気分が本当に悪いような状態になってしまう。だから最後のこのね、言葉かけっていうのが非常にね、再生っていうかリピートできるかどうかに大きな影響を持ってるので、断食の後、ああ楽しかった、ああ気持ちよかった、ああ超綺麗だったみたいな、そういう言葉をね持って終わっていただくと、ずっとコンスタントに続けることができるかなって私は思ってます。
僕が楽しかったみたいに言ったことはなかったんですけど、ちょっと行ってみようかなって思ったのと同時に、でも自然といつも思うのが、食べた後とかよりも 翌日に体の変化すぐ出るんで、朝に必ず思うのが、あ、昨日ちゃんと抜いたっていうのを思い出すんですよ。そういうのがやっぱり繰り返しの中では結構自然と習慣になっていく気がするので、うん、翌日ぐらいまでそのありがとうとか楽しかったは行きますかね。
あ、行きますね。翌日も十分行きますよね。確かに夜抜くとね、朝は目覚めが全然違いますね。顔がなんか少し若返ったようなね、肌もね、ツヤっての良くなる。なんか少し光ってる感じ。あ、頭だけじゃないですよ、肌全体ですよ。顔全体がなんかこのオーラで包まれてるみたいな。なんかね、会う人会う人がなんか元気そうねとかね、ツヤがいいねとかね、まあ、かっこいいねは言いませんけどね。なんかすごくいい出会いが加速するっていうか、目に見えないいいご縁を運んでくれる。だってね、連日した後っていうのは、ね、話がね、非常にこのスムーズに出るので、私は体調を見るのがね、自分の話しぶりを見て、あ、今日は体調がいいなとかね、悪いながすぐ分かるので、断食したって言ってもね、非常になんか上から降りてくる感じで、話が降りてくるんです。本当に話すと思わなかったような気づきとかひらめきがどんどん降りる瞬間があるので、またやりたくなるのね。あ、こんなにいいことが出てくるんだったら、こんなにスラスラ話ができるんだったら、またね断食しようっていう気持ちが湧き上がる。そういうものがあればこそね、したくなる衝動が生じるんですね。はい。
それって夜ですか？
夜。夜。
一食だけ？
新月満月のリズム、え、夜の。
夜の一食。は
い。なんかそのあたりって諸説あって、例えば方法いろいろありますけど、朝抜くのがいいとか、朝フルーツを食べるのがいいとか、そのまあもちろん夜抜くのがいいとかっていう様々。ありますけど、そこをあえて夜っていうふうにしたのはどういう理由ですか？
やっぱり抜く時間が一番長いんですね。昼食べた後、ずっと次の日の翌日の朝までだから、その人の感覚が長い。一応休まる時間が長い。朝抜いてもすぐ昼が来るし、ね、昼抜いてもすぐ夜が来るしってことで、時間があまりこう取れなくなるので、やっぱりね、感覚が長い方がいいんです。で、実は、オートファジーっていうね、大熊先生かな、ノーベル、ね、生理学賞を取られた方が、オートファジーの研究でノーベル賞を取ったわけですけど、あの研究ってもね、どこで分かったかっていうと、自食細胞って言って、自分のね、細胞内にいるね、自食細胞っていうのが、細胞内のお掃除を定期的に行うんですよ。でどんどんこのね、古いいらないものを処分して、ね、新たにまた再生タンパク質を再生して使っていくというね、自食細胞。実はどうやってその自食細胞の実験を行ったかというと、断食させるんですね。断食するとどんどんこの自食細胞ってオートファジー機能が上がるってことが分かってきて、必ずダットに断食をさせてからオートファジーの研究を行ったと書かれていました。何が起こるかというと、6時間ラットに断食させるとね、ラットの肝臓のオートファジーが最も活性化するんです。肝臓にこびりついたさまざまな汚れがね、全部食い潰されていく。で、24時間断食したラットは全身のオートファジーが活性化し、全身の細胞がきれいになる。人間でいうとね、大体12時間の大体24時間の断食で大体肝臓の解毒機能がフル回転します。で、3日間のプチ断食で全身のオートファジー、細胞内のクリーナー、細胞内のお掃除役のオートファジーが活性化できると私は思ってて、体験的にもね、それを感じてるんですね。ですからやっぱりこの抜く時間がね、ある程度長くないと、やっぱりこのオートファジーが活躍できないんですよ。だからやっぱり朝よりも昼よりもね、昼から次の日の朝まで食べないっていうのが、オートファジーっていう機能の活性化には必要不可欠ではないかと考えて、このようなやり方を提案したわけです。で、中にはでもね、夜食べ過ぎると朝食べれない人がいてね、そしたら朝抜いた方がいい人もいる。基本的には9時以降は食べないようにするってことが大事だけど、今ね、どうしても不規則な夜遅くまで仕事してる人が多いもんだから、10時とか12時に食べるって人もいる。そうするともう朝ね、ムカムカして入らないから、そういう人は抜けばいいです。本当はね、 食欲が湧いたら食べるっていうのが体の情報だから、時間が来たら食べるんではなくて、お腹が減らなければいらない。でお腹がグッとなったら、あ、ベリーグッド、ね、タイミングってことで食べていいよっていう形だから、頭の情報ではなく体がね、やっぱり食べたいって情報が出るのかどうかで、やっぱり昼抜いた方が調子がいいという人はそれでもいいです。朝抜くっていう方が調子がいいという人はそれでもいいんですよ。あくまで自分の体感としてね、やってみたらいい。私の場合はやっぱ夜抜きが一番調子がいいもんだから、自分の体感からね、そういったことを提案しています。一つはね、はい、
今話を伺って、ちゃんと夜に抜くのが理論的にもいいっていうところもあるんですけど、それがすごい岡部先生の面白いなっていうか、カレンダーになったっていうことも含めてなんですけど、習慣にする上ですごくみんなに優しいなって思うところがあるんですけど、夜やっぱり働いてる途中に抜くのとかってすごく難しいと思うんですよ。ただ僕が生活の中で取り入れてる中だと、まずその今日新月だってなったら、朝起きた時に玄米と玄米麹を炊飯器に入れて保温状態にして出かける、で帰ってきたらできてるなと思って、
おー、素晴らしい。
で翌日の朝に、昨日抜いたなってなるんですよ。だから夜抜いてるんですけど、まあ、まず意識するのは朝なんですよね。でそれが例えばもし明日の朝抜かなきゃ、明日の昼抜かなきゃとかだったら、じゃあ玄米山だけ持ってかなきゃとかなると結構難しいと思うんです。ただ朝一手間一つして、あ、今日新月なんだなって意識するみたいなのがあって、で夜にそれを変えてきて実感するみたいな、すごく生活に取り入れられるっていう、なんかその自然に生活に取り入れられることがちゃんと意味があることだっていうのが、やっぱり昔からそういうもの風にできてるっていう、さっきの土曜の話もですけど、それをこう気づいたら、ね、さっきのマインドコントロールじゃないですけど、はいはい、入れ替わってきたっていうのを気づかせてくれるような部分があるんだなっていう風に感じます。
で、ね、絶対断食しなくてはいけないってことじゃなくて、甘酒とか使った断食が難しければ、食べながら減らすって形でいいです。おかずを抜いてね、基本食であるご飯と発酵食品の味噌汁とお漬物ね、これだけで夜過ごすだけでも全然違います。おかずを食べないというだけでもすごく違うんですよ、ね、しっかり噛んで、ね、ご飯と味噌汁と漬物、これ2つの発酵食品とお腹が喜ぶね、穀物ですから、ご飯ですから、ご飯が玄米だったらもっとお腹の腸内細菌が喜ぶわけで、だからそういう食べながら新月満月の夜をその粗食っていう形で過ごすっていう、ね、食べ方でも全然 OK です。でそれがまあできるんだったら、次の段階でね、時々食べないっていう周期も日も設けたらっていう、少しずつステップアップする感じでいいです。
なんかそのカレンダーっていう、今回手帳もセットで、
ちょっと紹介、カレンダーみたいなのがあるんですね。
だから手帳って言ってないです。スケジュール帳って言ってて、
こういう、
来年版のこういうセットで発売ということですけど、なんかさっきパッと見てて思ったのは、毎年見てるんですけど、昔の人ってそれこそ太陽だったりとか月のこう位置で、あ、今は何時かっていうんで時間を確認して、じゃあそろそろ仕事を終えるかなみたいな感じでこう生活を暮らしをしてたと思うんですけど、今って、まあ、例えば昨日とか僕らCD のリリースツアーで山形の方に坂田と米沢行っていたんですけども、街がまず音がしない、人がいない、でこう月がどこにあるのかとか太陽がどこにあるのかとかっていうのがすごい分かったんですけど、いざ今日、東京に帰ってきて改めて、うわ、何も見えないし何も聞こえないみたいな、こう自然の
音は多いね、本当に。
そうね、
自然の音は多い。東北は雪が積もってたので、ね、音を吸っているような状態のところから戻ってくると、はい、すごい音は多くなって、
だからその中でこう、あ、昔の人たちはこう、それこそちょっと地方に行くと分かるけど、こういう目に見えてこうリズムっていうのが見えたっていうのがあって、それをこう都会でじゃあこう意識するっていうことの一つとして、カレンダーというかこうやって視覚的に分かるような形で見えるのがすごいいいものだなっていうふうに思ったりとかしてですね。で今日、今のこの、時間のテーマが月のリズムで丁寧に暮らそうということだったんですけども、丁寧に暮らそうというのが 今年の8月の11日に僕らが、リリースをした、シングルというか EP の表題曲なんですね。それで、今回はその丁寧に暮らそうというテーマとこの月のリズムというのを絡めつつのトークという感じで、お題をもらっていましてですね。
で、実は僕たちそんなにこうライブをしても MC はあってもトークをするっていうことはそうないんですけど、うん、実はここ山形2日間のトークがずっとありまして、実はそっちで主催してくれた方は福祉施設を運営されている方が、うん、音楽も好き で自分がそういうふうに活動していることと音楽が好きなこともつながるから、ぜひライブの間にトークをしたいということで珍しく3日間トークをしている最中です。
それで丁寧に暮らそうとは一体何かみたいな、そういう哲学的な流れになったりとか、こうどういうスタンスでこの曲を演奏しているのだろうかとかっていう話をしている中で、僕らのそのスタンスとしてこうこのメッセージを伝えたい、受け取ってくれみたいな、そういう感じではなくて、こうなんだろう、まあ、インストのこうグループ、歌が全くないグループでずっとやって音楽をやっていたので、初めてこう出す歌の曲がこの曲だったんですけど、人それぞれこう丁寧に暮らそうっていうワードの捉え方が全然違くてですね、で本当に100通り1000通りぐらいもう、その方が持つイメージみたいなのが全然違くて、でこう一人一人こう丁寧に暮らそうとは何かみたいなのをこう持ってくださってるっていうことが、後で演奏もさせていただきますけれども、面白いなっていうのがあって、でちょっとその岡部先生にもこうお聞きしたいなっていうのが、その丁寧に暮らそうというワードでこう日々こう意識的にされていることだったりとか、何かピンとくるものみたいなのありました。
だから急ぐとね、雑になるね、人間って。だいたいやっつけ仕事っていうのは早くするでしょ。で早くすると情報量って減るんですね。例えば100キロで走ってる車から景色が本当に見えるかっていうと、前しか見えない、視野が狭くなるじゃないですか。でも歩く速度だと、とにかく花とかね、花の香りとか虫の音とか鳥の声とか太陽のね心地よいぬくもりとか風のぞめきとか大地の振動とかね、湿度とかいろんな体感できるものって増えるんですよ、感動とか。だから早ければ早いほどね、やっぱり大事なものを見失いがちなのが人間だと思うんです。今忙しい忙しいって人間が多いけど、忙しいってのはね、本当に大事なものをなくしていく、ね、でものんびりゆっくりって時に初めていろんな大事な、自分にとって本当に大事なものが何かってことが見えてくるんじゃないかな。それがなんか丁寧に生きるってことに私はつながると思うんですね。だいたい多くの人がより早くってことで、飛行機とか新幹線とかよりもっと早くってことで、リニアモーターカーとかね、そんなに急いでどうするの、そんなに急いでゆとりが生まれましたかって。携帯電話で皆さんもっとね、生活から解放されました、仕事から。本当にますます忙しくなってませんか。快速電車とか乗ってね、通勤してる人の顔を見るとみんな引きずった顔してて、みんな余裕がない。ところがね、各駅電車乗るとね、みんなボーッとしてますからね。楽しそうなんですね。だからどっちが本当に幸せなのかって。急がない生活もあっていいんじゃないかな。それ我々はスローライフって言ってます。食べ物もね、ファーストで作るのが良しってことで、誰よりも安く、ね、日持ちも良く、ね、大量に作る。っていう時に非常に手間暇っていう一番大事なものを抜かないといけない。でもね、本当にパワーエネルギーのある食べ物は手間暇ってものを人一倍かけなければできないんですよ。それはもう農業でもそうだし、食材でもそうだし、料理もそうでしょ。やっつけ仕事的なねものと、やっぱり本当に心を込めて手間暇かけて作ったものでは、そこに込められた愛とか真心とか、で目に見えないパワーって全然違う。それ我々はスローフードって言ってる。だから食べ物も丁寧に手間暇かけて作ると、我々の生き方自体も丁寧に、もっと大事なものは何かっていう急がない生活、本当にゆとりっていうものや、のんびりゆっくりっていうものが心地よいのだというね、 ことに気づくはずです。食べ物がそういったね、本当に、手間暇っていうものが込められたものであれば、人間もまた手間暇を表現したくなる。人に喜びっていうものを手間暇かけて表現したくなる。音楽もそうだと思うけど、手間暇かけないといい曲なんてできない。でやっつけ仕事で手前が作ったものっていうのはすぐ飽きられる。で本当にね、苦労に苦労重ねてできた曲っていうのはやっぱり魂の響きっていうのは違うじゃないですか。食べ物だってね、本当に、ね、電子レンジでチンして食べれるものと、面倒だけどね、一個一個も手作りして作るものでは、感動っていうものや食べた時の体感とか元気さとか満足感、精神的な安堵感とか全然違う。丁寧に生きるってことは、そのようなのんびりゆっくり手間暇を惜しまずに暮らすってことじゃないかなと私は考えています。
山形やつま先でもいろんな方のというか、まあ、主催の方だったりの丁寧に暮らそうから感じることを聞かせていただくことがあって、また今岡部先生からも聞かせていただいて、うん、僕らもよく丁寧に暮らそうってどういうことなんですかって聞かれることが多いですね、この曲を やり始めてから。ただ僕すごく丁寧に暮らしてるんですねって言われたりするんですけど、それが、まあ、できてるかできてないかっていうのは別として、結構意識することなんだなと思って、でその丁寧に暮らそうを僕たちが音源にしたっていうのも、自分たちがさっき言ったみたいにメッセージをドーンと出したいっていうよりは、演奏していく中でいろんな人が捉えて大事にしてくださったっていうことがあったんですね。で今岡部先生がおっしゃった忙しくない生活というのがあったんですけども、こう僕なんですかね、丁寧に暮らそうっていうのをこう今言ったように意識するっていうポイントっていうのが、多分岡部先生の中でこう忙しくないっていうところなんだなっていうふうに感じて、もしかしたらこういろんな人によって丁寧に暮らそうっていうことを感じる瞬間っていうのは違うかなと思って、今までやったことないんですけど、なんか聞いてみたくなったん
ですけど、
まあ、僕たちが言わずとも丁寧に暮らそうっていう言葉って少しずつなんか世に溢れてって言ったらちょっとおかしいですけど、少しずつ出始めた気がするんですよね。でそれのきっかけの一つって震災だったと思うんですけど、実際僕たちも2011年の震災の後に音楽やってていいのかってちょっと迷って、その後にふと丁寧に暮らそうという言葉が出てきて、これはぜひ歌いたいなっていうふうに思って歌っている。でその時に思った丁寧に暮らそうっていうのは、僕にとっては目の前の人がいるけれども遠くの誰かもいるっていうのを意識する、自分が生活することで遠くの誰かを圧迫しない生活がしたいっていう思いだったんですね。で本当に多分それはその状況下で思った、停電があったりとか計画停電があったり、東京も千葉も被災地だったりしたけれども、遠くでもっと被災している人から方たちがいるっていうのを考える中で、これからも、そしてその時もできるだけ遠くの人を圧迫したくない。それって一つの想像力、そこまで想像できるかっていうことだと思うんですよ。で、さっき言ったこう忙しくなっていくことで、やっぱり想像力っていうのもすごくなくなると思うんですよ、うん、想像する時間がなくなるっていうか、まあ、すごい速さで移動していれば周りのものに気づかなくて、一つ気づくとそこから、なんなら曲とかだってそういうとこからも出てきたりすることなんですけど、まあ、過ぎてしまえば出ないこともあったりする。で、山形に行った時もね、結局想像することがかなりキーポイントなんじゃないかっていう話になっていて、で、もし、なんていうんですか、聞いていいですか？
そうそう。
丁寧に暮らそうって言って今思い浮かべることとか、実は私そういうところを考えて動いてましたとか、自分の中で今丁寧に、自分の中で今までこう判断するときとかに気をつけてたことが丁寧に暮らそうっていうことに結びついていたなっていうことがある方いたら教えていただけたりしませんか？あ、お願いしてもいいです
か？なるべく手作りをするということで、それで先ほど岡部先生にお話ししたんですけれども、私も震災の時から、やっぱり日本というのはお米を食べるっていうことで、ほとんどの、料理とかお菓子作りを今玄米で作ってたりとかっていうことをやっています。それはやっぱりこう心を込めて丁寧に、やっぱり技術はないんですけれども、 捨てて心を込めて丁寧に作って、みんなに喜んでいただくっていうことが丁寧に生きることかなと思ってやっています。ほとんどの人とかね、捨てて作っています。
素晴らしいです。
心を込めるっていうのを作った先に喜んでいただけることとかまで想像できるっていうことなのかなっていうのは思ったりしますね。他にももし恥ずかしかったら後でこっそりとかでも、ね、もし聞けたら僕たちも皆さんも楽しいし、共有するとまた丁寧に暮らそうっていうことを意識する瞬間っていうのは増えていくんじゃないかなと思うので、よかったら。
いや、なんかこのすごく僕はこう意識的に生きるっていうところもこう、なんだろうな、一つワードを自分の中にインプットしても、こうそれを無意識的にこう生活にこう落とし込むっていうのって、全く違うこう生き方をこれまでしてたりとかすると、なかなか時間かかることだったり、あるいはまあ僕にはできないみたいな感じで結構投げ捨てがちなこととかもあったりすると思うんですけど、そんな中でこう意識的にこう何かその一つワードを使い続けていったり、毎日のようにちょっとずつちょっとずつ実践していくことで、それが無意識的にこう落とし込めていくみたいなことがあるなと思っていて、でその丁寧に暮らそうだったりとか、月のリズムだったりとかっていうのはこう本当にちょっとずつちょっとずつでもこう一日の中で意識することによってこう暮らしの中で生きていくみたいなことがあるだろうなと思っていて、まあ何が言いたいかというとですね、そういうツールとしてとてもカレンダーだったり手帳だったりとか音楽っていうのはとても
日常に溶け込みやすいことだと思うんですよね。でカレンダーを見るっていうのってすっごい意識しなきゃできないことではないと思うんですよね。で必ず月が来たらめくるっていうのもあったりとか、まあ、音楽もかけてしまえば、かけるとこまでは意識が必要かもしれないですけど、聞くことができたりとか、で今本当にちょっとワードっていうことを言ってたので思ったんですけど、新月の日に誓うというか口に出すことが大事というのって思う、おっしゃったりする時があると思うんですけど、例えばこれ新月の日に毎回丁寧に暮らしたいとかって唱えたら変わりますかね。
これ何かしたいっていうのはね、そうでないってことを暗に潜在意識に認識させるから、そういう言い方ではなく、私はそうするって意図する、断言する、だからそうなりつつあるとか必ずそうなるって宣言しないと潜在意識は宇宙に検索出せないんですよ。潜在意識っていうのは宇宙っていう巨大情報にアクセスする、まあ一つのねコンピューター端末なので、明確な検索をかけないと not found、 見つかりませんでしたっていう答えしか返ってこない。だから私はそうするという明確な意図を宣言しないと結果が返ってこないんですね。
暮らすっていうね、
私は暮らすという、ね、ただね1回2回では潜在意識に組み込みができなくて、マイクが言ったように繰り返すってことが大事、繰り返し繰り返し新月の旅ごとに言う。で満月の日はね、宣言したことが叶ってなくてももう叶いました、ありがとうございますって言ってくるんですよ。もう叶ったみたいなイメージングの世界を使う、イメージ力を使う。満月は感謝を捧げる日なので、あ、イメージしたことが叶いました、ありがとうございます。新月の日はまた新たに宣言をする。で繰り返していくとね、潜在意識の中に徐々に情報が組み込まれていく。潜在意識の働きっていうのは繰り返したことを記憶するっていうね特徴があるんです。今のコマーシャルは逆手にとってこれをね繰り返し繰り返し同じ宣伝をすると、我々が意識しなくても無意識に入ってしまったことは、我々買い物した時に無意識的にねその食品を買いたくなる衝動が生じる。これはあまり良くないサブリミナルっていうね繰り返しの使い方であるわけだけど、反対にね、今前君がさっきおっしゃったように、自分って素敵、自分って最高とか、ね、自分って必ずいい音楽をもっともっと想像するとか、いいアファメーションというかな、願いをずっとこのね繰り返ししていくとね、潜在意識の中にそれをもう実現するしなきゃいけないような衝動が生じるということなんですよ。だからね、丁寧に読むってことは速読ではなく、ね、 10回も20回も多い人は90回繰り返し巻き返し読めるっていうのが本当に丁寧に読む読み方です。本当にいい本だったら100回、読書100編いい同じから通ず、これが丁寧に読む。灘高校っていうのはね、特殊な教育方針で何でもたくさん手広く読むんじゃなくて、一冊のね本を深読みさせるんです。100回ぐらい読ませて、行間に何が筆者が言いたいかってことを理解させるような教育を施すとね、すごい洞察力、何でも丁寧に見る思考力、判断力が備わるんです。これが丁寧に読むってことの本質であり、やっぱりねこういう講義もねそうだけど、1回2回聞いたってね、みんなすぐ忘れる。だから私は本当にいいと思うねものはテープに録音し90回聞きなさいよって話をする。これが本当に丁寧に勉強するってことのあり方ではないかな。だから曲なんかも何十回も練習しないと本当に本番の時に無意識で弾けるようにならないじゃないですか。一流選手もね、もう稽古稽古稽古でもうね、無意識が覚えるまで稽古するんです。頭も使わない、勝手に体が動くっていうところまで落とし込まないと本当にいい演技もいい演奏もできない。そのための稽古で練習なんです。これが丁寧に私は暮らす本質的なところではないかってことを彼が言いたかったのかなと思っています。
はい、はい、じゃあちょっとこの辺りでですね、時間も来ましたので、早速じゃあ今話してた曲を
ぜひお願いします。楽しみです。ありがとうございました。
ありがとうございました。